教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この詩編の127編は家を建てられると言いましょうかね。だからこのリフォームなんかをされる時に、祝福のお祈りの時に読まれる箇所でもあります。この詩詩ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい、ありますけれども、これは建物ということは一つの例えですね。この私たちの人生と言いましょうか、この世界というのは神様が守られ、神様が導かれているということです。私たちはこの世界は神様が作ってくださった、この宇宙もこの地球もこの日本も、もうこの全ては神様が私たちのために作ってくださり、まあ建ててくださった家ですね。そこに私たちは住んでいるのであります。そしてそのところで神様に守られ、神様に見守られ、神様に導かれ生きているのであります。私たちはそのことを知っています。神様が建ててくださったところ、神様の祝福の中に私たちは生きているということを知って、神様の共に生きているのであります。もうこのことが最高に素晴らしいことであります。神様を信じることができた、神様を知ることができたというのは、私たちが思う以上に、感じる以上に、とっても大切なことであり、とても素晴らしいことであります。でも多くの人はそれを知らないんですね。知らなくて、そしていろいろな悩みとか迷いとか不安とか恐れとかの中で生きているというのが私たち人間であります。神様がこの世界を作られて、神様が祝福して私たちをこのところに置いてくださっている、神様の守りと導きの中にあるということを知るということは全然違うということですね。で、このもう一つはですね、この町を守る人というのが例に取られてあります。町を守る、この当時聖書の時代、旧約聖書の時代は町ですね、その町が一つの、お城みたいになっているんです。町の周りをこう塀で囲んで守っているのです。戦国時代ですからね、敵がやってきて、襲ってくるかもしれないという恐れが常にあったのです。ですから町を城壁で、塀で囲んで守っている。でもいつもいつもこの戦争の準備をしているわけにはいきません。生活もありますからね。だけれども町のこの見張りの高いところには、見張りがいるんですね。そして何か状況が変わると人々にそれを知らせるということです。でもこの見張りをしている人もこういろんな異変というか、敵が攻めてきたよという時もちゃんとした備えがあって、この防備がきっちりできているということがわからないと見張りをしてもしょうがないということですね。危ないぞということが分かって知らせても、みんなはこうどうしていいかわからない、ただ右往左往するということだと、見張りをしていてもその見張りは意味がなくなってしまうということですね。でもこの町は神様が守っていてくださる。何があっても神様がちゃんと私たちを導いてくださっているということが分かっているならば、見張りも見張りのしがいがあるということですね。こんな危険が来たぞとなると、もうちゃんとこの防衛って言いましょうかね、がそのシステムが働くということです。 私たちの人生も私たちの世界も神様が建てられて、神様が導かれ、神様が守っておられるということですね。朝早く起き、夜遅く休み、勝利をしてパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。まあ、さっき難しい漢字というので、この逆鱗という話が出てきましたね。この逆鱗というのは昔の古事ですよね、中国の。竜の顎のところに逆さになっている鱗があるんですよね。それがまあ何というか、それに触れると竜が起こってですね、ひどいことが起こるというのが逆鱗ですね。だからまあ転じて逆鱗に触れるというのは、位の高い人のね、嫌なことを言ったりして怒られるというのを、逆鱗に触れてしまったとかいうことらしいんですけどね。まあここで勝利、まあ、勝利ってこれなんだろうっていうのはあんまり使えませんよね。ですからちょっと辞書で調べてみる、見たらですね、この焦ってイライラするというような意味が あるそうです。朝早く起きて、そして仕事をして、夜遅くまで仕事をして、あ、この仕事うまくいかないな、これからどうなるんだろうかなとか焦ってイライラしながら食事をしている、まあ現代人そのものじゃないかとこう思うんですね。もう一生懸命仕事するんだけれども、まあ、働けど我が暮らし楽にいらずと、じっと天を見るという感じですね。もう一生懸命働いている、まあ働くというのはとても大切なことであり、良いことですね。勤勉なこと、まあこれは私たちのこの信仰のルーツであるウェスレーという人が言いましたよね。もう勤勉に一生懸命働きなさいですね。そして贅沢をしないで、浪費しないで、倹約をして蓄えなさいと。けれどもちゃんとこの使うべきところには大胆にそれを使いなさいというのがこの教えられていることです。このですから、もう朝早くから夜遅くまで一生懸命働くというのはとっても大切なことであり、素晴らしいことであります。けれども、ただお金を蓄える、ただ生活のために働くというだけでは、もう焦ってしまってイライラしてしまっているという状況、まあ現代人そのものではないでしょうが、それは虚しい。けれども神様がおられる、神様が導いておられる、神様が守っておられるということを知っているならば、一生懸命仕事をしながらも、ああ神様の中に私はあるんだ、神様の守りの中にあるんだということで安心することができるのであります。主は愛する者に眠りをお与えになるのだからとこう続いていますけれども、神様が愛してくださっている、神様が守っていてくださるということを知っていると、私たちは安心して眠ることができるのであります。まあ、安心というのを私たちは求めているんです。不安ですからね、恐れがありますし、心配なことがあると心臓がドキドキして、でなんか寝ようと思っても寝られなくなるということです。もう現代人が求めているのはこの安心だと思うんですね。だけれども誰も安心が与えられない、安心を与えることができない。お医者さんもこう絶対大丈夫ですよとは言わないんですよね。どんな病気とかどんな手術もですね、いやこれをするとうまくいかない場合がありますよと、うまくいかない場合はこんなことが起こりますよとかで説明をするんですよね。まあうまくいかないのはこの何人中何人、5000人中1人確率がありますとかですね、言って、で私たち1000人中1人ならば私は大丈夫だろう、999人なら私は大丈夫じゃないかなと思うんですけれども、でもその前は心配する、いやでもそのわずかの1人のうちに自分が入るかもしれないとかこう思うんですね。で心配をする。 だからお医者さんは絶対に大丈夫ですよと言っちゃいけないし言えないんですね。どんなお医者さんも私失敗しないからというのはあれはテレビドラマだからねこう言えるのであって、現実のお医者さんはそんなこと絶対言わない。失敗するかもしれません、何が起こるかもしれませんですね、万が一のことを説明するですね。ですから私たちはやっぱり不安だし大丈夫じゃないって思うんです。けれども神様がおられて神様は絶対大丈夫のお方なのであります。私たちは神様が作られたこの世界に神様の許しと神様の祝福のもと生まれてきたのであります。そして今も神様はいつも私たちと共にいてくださる。神様は私たちがもう生まれる前から私たちのことを知っていてくださるし、生まれてからも私たちのそばにいてくださり、私たちをずっと見守ってきてくださったお方ですね。そして最終的に神様のことを知ることができるようにしてくださったお方であります。私たちは神様に愛されて、いるのでありますけれども、私たちが不安に思ったり私たちが恐れたりするときはこの神様のことを忘れているときです。神様がこの町を守っていてくださる、神様がこの家を守っていてくださる、神様が私を守ってくださりいつもそばにいてくださるということを忘れてしまうときがあります。神様を忘れてしまうことが実は罪の根本ですね。神様がおられないならば人間は自分でするしかないです。自分で考えて自分で努力して自分で頑張って今のこの状況を切り開いていかないといけないのであります。私たちクリスチャンもともするとふとそういう思いに陥ることがあります。何とかしないといけない、私が何とかしないといけない。もちろん私たちいろんな力とか能力とか知恵とか与えられていてですね、それを十分に使いなさいと言われていますけれども、それも与えてくださったのは神様ですからね。神様が与えてくださった知恵とか能力とかチャンスとかですね、それを私たちは生かすのであって私たちが決してするのではないんです。まあ、そのようにさせていただく、いただけるというのも神様の恵みの中にあるのであります。ですから、ああ自分で何とかしないといけないと思っている時はふとこうもっと我に返る必要があります。主がこう守ってくださっている、主が立ててくださっているんだということです。ですから伝道というのはそのことを教えることですね、そのことを伝えることであります。多くの人はこの朝早く起き夜遅く休み勝利をしてパンを食べている、そういう方に神様あなたは愛しておられますよ、神様はいつもあなたのそばにおられますよ、あなたの罪のこの贖いはすでにイエス様の十字架によって終わっていますよ、それを私たちは伝えるのであります。で、私たちはそれを伝えるのはそういう方々と同時に私たちの子供たちにも私たちの子孫にもそれを伝えるということですね。見よ、子らは主からいただく修行とここにあります。子供たちは私たちに与えられている修行、この修行というのもちょっと難しいのであって漢字ですけれどもほとんど使わない、全く使わない単語ですね。これはキリスト教用語と言ってもいいと思うんですけれども、死というのはこれ継ぐというのですね。行、これは旧約聖書なんかでは土地のことを表しています。神様からこの土地が与えられるんですね。でその土地は今自分が神様から、お借りしているとか与えられている。でそれは今度自分の次の世代にですね受け継がせるものなんだと。でそれは代々代々ずっと子孫に受け継がせるものであって修行と 言われる土地なんですよね。でもそれがもう転じてもうこの信仰というか神様のことを伝えるというか、神様に私たちは愛されているということを伝えるというのも修行なんですね。でそれを私たちは子どもたちに伝えるのであります。ここに最後の方にですね、いかに幸いなことか、主を恐れ主の道に歩む人よ。本当に幸せな人は何かというと、主を恐れ主の道に歩む人。神様がおられて神様の愛の守りの中に私は生きている、神様に導かれているということを知ることですよ。その知った人が本当に幸いな人であり幸せな人。そうじゃない人は自分で生きるしかないんですよ。自分の人生を自分の力で、自分の努力で、自分の知恵で、自分の能力で切り開くしかないんです。で、それ自分の力でうまくやって安心を得よう、平安を得よう、私は素晴らしい人間だから、私は価値ある人間だからという確信を自分の努力で得ることなんですね。それはとっても大変なことであり、多くの人はそれに失敗してしまっている。ああ私はダメだ、私はダメな人生だと思っているですね。子供たちにそういう人生ではなくて、神様はあなたを愛しておられる。私たちは生きているだけで実は成功しているんですよ。生きているだけですね、息をしているだけでも私たちは成功した人生を歩んでいる、神様の愛の中を歩んでいるからですよ。どんなに素晴らしい業績を上げられなくても、もうすでにもう成功している人生ですよ。神様を恐れて神様の道に歩んでいるということですね。だからそのことを喜んで生きていく。私たちは子どもたちにそのことを伝えたい。教会学校でも子どもたちにそのことを伝えたい。あなたは神様に愛されているよ。もうあなたは神様の愛の中にある。もう成功の人生を歩んでいるんだよということです。このことを知るのとこのことを知らないとでは人間の生き方は全然変わるのではないでしょうか。私たちは子どもたちにそのことを伝える必要があるし、ぜひ知ってもらいたい。必ず嫌なこととか辛いこととか苦しいこととか、いじめられることとか失敗をするとか、いろんなことが人生の中に起こるんです。で、そういう時に、いやでも私は愛されている、私の人生は成功しているんだ、神様は私をいつも見守っていてくださるし、この辛いことも必ず益に変わるということを知っている人と知らない人の人生、全く違うのではないでしょうか。ですから私たちはこの子どもたちにそのことを伝えたい。私たちのこの教会にも子どもたちが何人かいるっていうのは本当に嬉しいことですね。そのことを伝えたいと思うし、地域の子どもたちにですね、ぜひ教会に来てもらって、この素晴らしい神様の愛を伝えていきたいと思います。私たちは神様に祝福され、守られて、い神様の建てられたこの世界に、神様が作られたこの家に今住んでいるのであります。神様、御言葉によっていつも教えてくださっています。神様、主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。神様が建ててくださいました。神様が導いてくださいました。神様が私たちの人生を建ててくださっています。ありがとうございます。あなたを恐れて、あなたと共に生きていきます。私たちの歩みをなおも恵んでください。そして私たちの子供に、私たちの孫に、子孫にこのことを伝えていきたいと思います。どうか私たちを用いてください。週の残りの半分の歩みもどうかあなたが共にいてくださり、守ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。 安心してお過ごしください。